最近さ、体の調子もあんまり良くないし、ね、やっぱり早く寝ないといけないなとかね、思ってさ、まあ、早く寝ないと、まあ、体ってのはね、良くならないよと。で、これはね、もう俺が中学生ぐらいからずっと夜更かししてるから、まあ、どれだけね、まあ、早く寝ることによって劇的に体が変わるかってちょっとまあ、わからないんだけど、まあ、ちょっとね、ここ一週間ぐらいね、まあ、早く寝ようかなって。ね、寝てみてどうなるかなみたいなところもあって、まあ、昨日からですけどね。昨日は夜の1時ぐらい寝たの。いつもは5時とか6時だよ。だけどさ、と思って。この電車乗ったらさ、なんか若い男の子たち2人がさ、いや、こないだ5時ぐらいまで起きててさ、ほんと体、なんか調子悪くなっちゃってさ、みたいな。やっぱ辛いよな、5時ぐらいまで起きてると、とか言ってたの。それじゃあね、毎日俺5時、6時ですから、体悪いよなと。若い子がそう言ってんだからさ。だからそれもあってね。じゃあ早く寝ようってことで昨日1時だったんだけど。起きたのがさ、まあ8時半だよ。完璧な7時間半睡眠。俺がね、理想とする睡眠時間はもう7時間半なのね。まあそのレム睡眠、ノンレム睡眠のサイクルもあるからってことで。で、7時間半寝て8時半に起きたでしょ？で、本当は深夜いつも何してるかっていうと、まあ、アニメ見たりとかしてるから、その夜見なかった分のアニメを朝見ようと思ってね。で、8時半から起きて、まあ、9時ぐらいからかな、アニメ見始めて。で、結構取りためてたからさ、12時ちょっと手前ぐらいまでアニメ見てたんだけどさ、やっぱ眠くなっちゃうんだよね。その時間っていつも寝てるから。だからさ、アニメ見ててさ、12時ちょっと手前ぐらいで、結構見たんだけど眠くなっちゃって、またちょっと寝ちゃったの。で、お昼過ぎて、まあ、2時3時ぐらいまたちょっと一回起きたりとかしたんだけど、まあ、なんだかんだで、完全には起き上がらずに、ずるずると気づけば20時っていうね。いつもより寝てるじゃんみたいな、ね。ありますけども。だから今日ちょっとね、また早寝しようと思ったんだけどね、早寝できるかどうか、寝すぎちゃってるから。だって、ねえ、18時間ぐらい寝て、じゃあ16時間ぐらいは寝てるんじゃないかなって、ちょっと思ったのでね。まあ今日も寝つけるかどうかわかりませんけども、まあラジオ始まったらね、早く、まあちょっと寝ようかなと思っているんです。で、なんでこんなに16時間も寝ちゃってるのっていうと、本当に16時間も寝てんのか、ね、わかりませんけどね。なんかね、疲れちゃって。ね。まあ無職なのにお前いつ疲れるんだよってあるかもしんないけど、昨日ね、ちょっといろいろあってさ、俺も、コミュ障害のリア充と呼ばれてね、まあ、長い年月経ってますけどもね、昨日、バーベキューがあったのよ。まあ、昔のね、エロビデオを、ね、俺が若かりし頃、エロビデオをね、売ってるバイトをしてたのよ。そこでの、まあ、バイト先の仲間たちと、ね、昨日は、一緒にバーベキューを、もう何年来ですか？ね、20歳前ぐらいだよね。俺が専門学校を卒業して、1年間なんかバイトしたりしなかったりの日々を続けて1年経って、そっから、バイト、ね、そのエロビデオ屋さん。まあ、1階が普通の本。で、あと、この1階の普通の本っていうのはまあ名ばかりだよね。まあ、結構広いね。相当広いエリアの敷地のね、まあ、建物なんだけども。で、そこで、表向きは、そういうね、健全なところですよって言いつつも、奥の方入っていくと、もうエロ本。で、さらに2階に行くと、すべてのフロアがエロビデオみたいな。エロビデオ、エロ DVD みたいな、ね。そんな、ね、ところでね、楽しくバイトをしてたんですけどもね。まあ、その頃の仲間ということで、まあ、15年来ぐらいの、まあ、そんな人たちとね、まあ、バーベキューですよ。もう、朝も8時から、場所取りをして、で、飲み終わったの。バーベキュー自体はね、多分16時ぐらいには終わったんだけど、そっから、まあちょっと飲み足りないって人がね、集まって飲んで、で、さらに場所変えて飲んでみたいなことして、実際終わったのが22時半ぐらい。何時間飲んでんのよって話なんだけど。まあ俺はね、その前の日、寝つけなくてさ、いつも通り体がなんかあんまり調子良くなくて、首と肩痛くて、寝つけなくて。で、結局30分ぐらいしか寝ないでね、バーベキュー参戦してるからね、もう途中からもうやばいなと思ってね。 そのバーベキューの時は飲んでたけども、その後のね、飲み会みたいなのは、まあ、もう本当に水しか飲まないで、ね。で、そんなんでね、やってましたけど。なので、疲れ切っちゃってるんだよ。じゃあバーベキュー何したのって言うと、ね、そんな疲れることあるのって言うと、まあ、ないよ。俺はね、みんなが焼いた肉だったりとか、ウインナーね、こんなのを普通に食べてるだけだからね。あとビール飲みながらね。いいんだけどさ、その友人たちがさ、まあ大体結婚してんのよ。8割結婚してんのよ。だからさ、そのね、家庭には子供たちがいるんだよね。で、子供が、まあ男の子、まあ3歳とか5歳とかの子が、来てさ、あと女の子とか赤ちゃんとかいるからさ、まあガツガツ動くのはその3歳と5歳の男の子なんだけどさ、元気なんだわ。おじさん、まあ、遊ぶわな。だから、それで多分、ね、もうがっつり疲れちゃってると思うんだよね。もう子供はさ、エネルギーがさ、どっから湧いてくるの？太陽電池だな、あれは。ね、絶対なくなんないもん、電池がね。で、家帰った瞬間に電池なくなるんだろうけど。まあ、そんなんでさ、ずーっと子供と遊んでて。で、まあね、おじさん、心はね、心は子供、ね、体はおじさん、ね、ちょっとハゲ上がってるみたいな。名探偵何々になっちゃうからさ。まあ名探偵何々のね、もう真逆だけどね、もうね。もう頭の中が子供っていうね。まあ救えないんだけどさ。だそんなんで、ちょっとね、キャッチボールってかな、ちょっと野球したりとかさ。水鉄砲したりとかさ。なんかいろいろやってたら、もう疲れ切っちゃったんだよね、おじさんね、と思って。そんなんで、今日は熟睡してね。そんな感じの、なんだろう、ちょっと、休日のね、そういう家庭サービスをした後のおじさんみたいな、ちょっとその脱力した感じで今日はね、やっていきたいと思いますのでね、最後までお聞きいただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなんでね、今日はよく寝てね、昨日はバーベキューでと、まあそんな感じなんだけどもさ、まあね、子供嫌いじゃないのよ。むしろ子供は好きなわけ。まあよくね言うけど、まあ極論で言うと奥さんは最悪いなくてもね、子供は欲しいみたいな、自分の DNA を引き継いだ子供は欲しいみたいなね、そういうところはありますけども、なんで子供は好きかなーとは思うの。ただ子供とね接する機会っていうのが今までなかったからさ、いや好きは好きだけどさって、本当に好きかどうかわかんないよなってあったけど、まあ、最近その友人のね、その子供たちも、昔はね、赤ちゃんだったからさ、そんな遊んだりとかできなかったけど、ようやく3歳5歳になってくるとさ、一緒に遊べるわけじゃない。で、その男とは何かと、もうかっこいいのはどういうことかと、ね、もう全然力が足りなかったら修行だと、ね、そんな感じの、まあ昔の自分を思い返せばさ、大体物事はかっこいいかかっこよくないか、あとはできないことは全部修行でなんとかするみたいな、そういうのあるじゃない。全部それに置き換えてやれば、まあまあ楽しく、まあ、できるかななんて思ったりとかしてさ、ずーっと遊んでたんだけどさ、でも一日だからだよねって思うの。そのね、子供と、まあ、結構楽しく、子供も好いてくれてた感じもあるわけよね。だけどあれが本当に自分の子供で毎日一緒で毎回の休みあんなテンションだったら、いやーきついんだろうなーとはね、やっぱし思うけどね、今回はまあある程度ね、もう子供と遊んだおじさんの中では MVP 取れたんじゃないかなとは思うぐらいは一応遊んだんだけど、シャボン玉やったりね、もうその辺の一般家庭じゃシャボン玉やって終わりですよね。シャボン玉ふーって吹いて、おっきいシャボン玉いっぱいできたねっつって、でそれを子供が追ってって手でね叩いて終わりですよ。そんなアホなことさせませんよ。 ね、なんか、ふーって吹いた後にはもういっぱいできるわけだから。そしたらもうなんか棒的なものをね、持って、もう、レイピアですよ。ね。百列で刺しますよ。だからね、将来、もうフェンシング日本代表になれるかもしれないぐらいの、そんな修行もしつつね。そういうちょっと、遊びに一つね、ギミックをね、与えるとね、まあ、より夢中になるところもありますからね。まあ、危ないんだけどね。まあ、そんなんやったりとかさ、まあ、いろいろやったんだけど。で、まあ、俺もね、水鉄砲でね、もうびちょびちょにされてさ、で、周りのね、大人も良くないのよ。あのおじさんの頭狙いな、つってね。ダメだよ、俺の頭を水鉄砲で発射したら。もう、どんどんやばくなっちゃう。塗ってるんだからって。ね、隙間塗ってるんだから、そこ水当てたら、隙間がどんどんね、黒いの溶けてきちゃうでしょって。映画で、ね、初デートで、バッチリメイクしてったけど、泣ける映画見てたら涙が真っ黒みたいなさ、そんな女の子と一緒になっちゃうからさ。だからね、ま、いろいろあったんだけどもさ、でもやっぱり、ね、その一日限定だから、ちゃんとね、遊べたけども、毎日、毎週だとね、まあ、厳しいのかななんて思ったりはするんだけどね。ただ、ま、これは、自分の子供っていうのがね、あったりとか、あと今回男の子二人だったけど、まあこれが男の子一人だったりとかね。だとしたら、まあなんとかなるのかな、みたいな思うけど、俺ももともと一人っ子だからさ、複数の子供がいるっていう状況をさ、体験してないからさ、だからどうなんだろうなと思って。まあね、その一人っ子の男の子だけであれば、で、それが自分の子供であれば、まあ、なんとかなんのかなって。それかもちょっとしたことでブチ切れて折感かもしんないけど、まあ、なんともね、言えないなと思いつつもね、まあ、楽しく、バーベキューもね、まあ、できたかなというところで、で、そんなおじさんなんですけども、ま、いろいろありましてね、今日ね、他ちょっと話したいこともいくつかあるんですけども、まあ、ちょっと一つ目お話ししたいのが、まあ、これで今回2回目だったんですけども、ラジオパーソナリティの、まあ、講座、スクールに今回行ってきまして、まあ、2回目、行ってきたんですけども、で、そこでね、今週ちょっと言われたことが1個あって、それに対してちょっと皆さんにね、お便りでちょっと、まあ、ご相談したいなっていうのがありまして、っていうのも、まあ、今回、いろいろとね、また課題があったりとかしてさ、やったりとかするんだけどさ、先生にさ、その、まあね、ラジオブースに入って、まあ、ちょっと喋る、だけど喋る前に内藤くん自信を持ってやってねって言われたの。多分他の人はそういうこと言われてないの。ただ俺にだけそういうこと言うのね。で結局ねまあ、そのラジオブース入って課題やった後なんてみなんかその周りのね先生にも言われるしあと周りのね一緒の生徒さんにも言われるんだけどまあ課題自体は悪くないと。ね、ちゃんとできていますと。だけど、自信がないように聞こえますと。ね、いうことをみんなが言うのと、で、先生は、もう喋る前から自信を持ってやってねって言ってたのに、やっぱし自信が持てないというところがあって、で、内藤くんって、あんまり自信ないの?言われるわけ。ないっす。もう超絶上がり症ですと。もう、言ったら、ここのラジオスクールに来る前から緊張してます。え、そんなに緊張してんの?ってね。いうことではあるんだけど。いや、ほんとよ。もう毎回ドキドキしちゃってさ、来る前に息切れしちゃって、ね。もうそんな大変な状況なんだけどもさ、お金も払ってるし、あと行くとすごくね、なんかためになるというかさ、はっと気づくところが多かったりとかしてね、とても有意義な時間過ごさせてもらってるからさ、緊張しても行きますけど、いや、そんなんでさ、まあ、正直に言った方がいいじゃない?そういう上がり症だっていうのはさ。で、言ってさ。したらさ、上がり症をね、治す方法とかもね、いろいろ教えてくれたの。まあ、よく言うさ、お客さん、ね、人を人形だと思えとか、ね、あると思うんだけど、まあ、なんか、アリだと思えとかね、ぬいぐるみだと思えとかね、そういう話があったりとかしたんだけど、いや、思えねえんだよなと思って。だこれってさ、どういう思考にすると、その人にがっつりハマるとかってあるじゃない。それが見つかったら多分すごい楽なんだろうけど、やっぱり人それぞれ感性違うからさ、そういうのでハマるのっていうのも違うんだよね。 もしかしたらそういう人を何々に置き換えるとかっていうのは俺には合わないなとかって思っているかもしんないけど、たまたまよ、みんなは野菜に思えとかね、そういうなんか他のものに思えとかあるかもしれない。俺の場合は本当にこういうの合わねえなと思って、じゃあちょっと今回は試しにみんなおなほだと思って話してみようかなと思った瞬間に、あ、やべえ、全然喋れるじゃんと思って、むしろチンコ入れたくなってくんじゃんみたいな、そんなのもあるかもしれないから、まあ何がね、もう急にヒットするかわかんないから、こういう方法は違うかなとか思っても、ちょっとまた視点を変えるとね、まあ違う方法もあるのかなと思うんだけど、いや、それとか、まあちょっと体をつねったりするとね、まあその痛覚でうんぬんとか、そういうのもね、すごい緊張をね、ほぐす方法とかってあるらしいんだけど、まあ根本的じゃないなと。なので、ちょっとぜひね、今回、皆さんに、その、まあお便りのテーマとしてね、ちょっとお願いしたいのが、まあ上がらない方法、緊張しない方法、これをね、おすすめがあれば教えてほしいなと。多分ね、俺が自信がないとかっていうのは、もう、なんていうの、自信がないから、じゃあ自信を持つためにはどうしましょうっていう、そういう話じゃなくて、上がらなかったりとか緊張しなかったら、それをクリアした時点で自信がある状況になると思うのね。で、ね、前はね、その、俺なんてっていうのはあったけど、そういうのは、今年出会ったね、素敵な本、ね、好きなことだけして生きていくって、この本読んだおかげで、そういうなんか俺なんてっていうのは少しなくなって、ちょっと自信持てる部分はあるのね。だからあとは上がらなくて緊張しなかったら、そのある程度自信を持った状況でお話とかもねできるかなと思うんだけどさ、ね、パルさん、でもそんなこと言ったってこうやってラジオで喋ってるじゃないですかという人いるかもしれないけど、だってこの空間一人しかいないもんっていうね、一人しかいなくてパソコンの前で、もう自分の部屋で慣れ親しんだね場所でっていうねことだから、まあ、緊張するけどもそれなりじゃない。で、これはいいの、緊張はゼロになっちゃまずいのよ、程よい緊張ね、緊張感ゼロってのはまずい、だからこれはこれでいいんだけど、だからこのぐらいの緊張まで持ってってね、人前で喋れたら一番いいんだけどさ。なのでね、まあ、今後も、まあ、転職なんかのね、面接があったりとかもね、するかもしれないから、その時も、やっぱり人前だから上がっちゃうんだよ。だから上がらない方法、ね、教えてもらえると、今後、そのラジオに関してもそうだし、そういう転職とかに関してもそうだし、まあ、少し、いいんじゃないかしら、ということで。で、このラジオ聞いてる人、上がり症の人すげえ多いと思うんだよね。いや、わかんないよ。ただ、こういうラジオを聞いてるってことはさ、童貞だったりとか、ね、ちょっとその、あまりモテないとかさ、人見知りとか恥ずかしがりやとか、そういう人って半数ぐらいはそうだと思うんだよね。なので、もし、ね、もともと、もう上がり症とか緊張しいとか、そういう人が、まあ、克服できたよとか、そういうのがあったらぜひ教えてほしいし、ね、やっぱり、もともと生まれながらにしてね、もう強心臓の人はもう分かんないよ俺たちは。だけどこれをこういう風に切り替えたらなんか発想の転換というか逆転の発想というか、そうしたら一気に緊張しなくなっちゃったんだよ、不思議なんだけど。でそれ教えてもらって、まあ一番いいのはそれがね、俺にもフィットするのが一番いいけども、もし俺にフィットしなくても聞いてる人の中でねフィットするのがあるかもしれないから、そしたらね、リスナーの中から一人救われる人が出るからね。まあ、そんなんで、もしよかったらちょっとお便りでね、そんな上がらない方法、緊張しない方法なんかをいただけたら嬉しいかなと思います。では、お便りのね、送り方なんですけども、お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその6ってところにお便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。で、あとメールに関しては、ホームページ右上のメールフォームってところからでも送れるようになっておりますので、こちらからでもね、送っていただけたらと思います。で、リアルタイムであれば、掲示板。 で、事前にいただけるんであればね、メールでいただけたらと思います。じゃあ、まあ、そんな感じでね、そんなお便りをお待ちしてる間、今週あったお話なんかをね、ちょこちょことお話ししようかなと思うんだけど、まあ、特にね、今週、まあ、バーベキューしてラジオスクール行って、まあ、そのぐらいなんだよなとか思いつつも、まあ、もう一個ぐらい、もう一個二個あるんですけども、今週はね、まあ、まだ無職ですけどもね、まあ、毎週のように時間はあるからさ、友人と、まあ、飲みに行ったりとかすることも多かったりとかしてさ、まあ、今週はね、他に友人とちょっとね、またいいところに行ってきたりとかしてさ、ちょっとお互いね、まあ、無職なのに、割烹に行っちゃうみたいな。割烹ですかみたいな。そんなのサラリーマンも40歳ぐらいの課長が行くところじゃないんですかみたいなね。いや、そんなね、こともないかとは思うんだけど、普通のね、一般サラリーマンもね、30前後の人は割烹とか行くんじゃないかなとは思うんだけど、まあ無職ながら割烹に行きまして、別にでも、そんな、パルさん格式高い割烹に行っちゃったんですかってわけじゃなくて、なんかもっとライトな、割烹バルっていうの。まあ最近ね、そういう、まあバル、ね、まあ私はパルですけども、ね、バル、バーのスペイン読み、バル、そんなのがありますけども、割烹バルってところに行ってね。だからちょっとまあ、気軽な、ね、ちょっと肩の力抜いていける、まあ、そんな割烹みたいなところなんだけどさ。で、そこでさ、美味しいもん食べてさ、いや、いいですねって。無職が割烹行くのって、いいですねと思って。で、そんなの楽しんだ後に、他の店にね、2軒目行くんだけど、メインは、こっちよ。1軒目は、女装だから、ホップステップの状況だから、ね、ホップステップで割烹を使うのかよ、お前って、ね、あるかもしんないけどもね。まあ、そんな、ね、じゃあジャンプはどこなのっていうと、今回のジャンプ、メイドバーに行ってきたんだよ。ね、パルさん懲りないねってのあるかもしんないけど、まあ、つい先日ね、フィリピンパブ行きましたよ。フィリピンパブで、本当に大失態。全然喋れなくてもじもじしてたら、フィリピンパブの女の子に、あんたチェリーボーイみたいねってね、言われるってこの始末。俺も反省したのよ。ダメだなと思って。こういう、ね、苦手かもしれない。あんまり行きたくないかもしれない。でも、こういう女性がいるところに行ったら、その時間ぐらい、ワンセットぐらいは、楽しくね、過ごせるような、技術、技量をね、そんな時間を俺もちゃんと作れるようになりたいなというふうに思ったの。修行するぞ、修行するぞだよ、ね、なので今回はちょっと友人にね頼んでメイドバー一緒に行こうよって言ったわけでね、分かったよって、そういうことでね、ホップステップジャンプでね、ちょっとメイドバー行ってきたんですけども、で、そもそもメイドバーって何って話なんだけどさ、まあ、メイド喫茶ってあるじゃない？あと、ガールズバーってあるじゃない？まあ、あれが合わさった感じだよね。いいとこ取りしましたみたいな。店入ってくと、バーテンさんがメイドっていうね。まあ、ガールズバーじゃねえかって、ガールズバーのコスプレじゃねえかみたいな。ありますけども。まあ、そんなメイドバー、ちょっと行ってきて。池袋にあるメイドバーなんだけど、多分池袋で、メイドバーで検索したら出てくるんじゃないかなと思うんだけどさ、お店の名前はね、もしかしたらこの後俺がバッシングするかもしれないからね、言えませんけども、まあ、池袋東口でもすぐで、で今年の4月かなできたらしいの、結構できたばっかでさ、でできたばっかだから俺もね気になってたのよ、あメイドバーできたんだと思ってね、それでちょっとね行ってみようかなっていうところでで行ったんだけどもさ、で、ただそのね、ビルっていうのが、結構その雑居ビル、いかがわしい雑居ビルみたいなところではあるんだよね。だから、入りにくい人は入りにくいのかなとかね、思ったりとか、駅の方から歩いてくると、ちょっとわかりづらい。ね、駅の方に向かって行った時には、その2階が結構ガラス張りになってるから、わかりやすいの。あそこメイドバーできたんだってわかるんだけど、駅から来ると、そこちょっと四角になってるから、わかんないんだよねと思って。そんな場所のね、メイドバー行きまして。で、まあ、俺ぐらいになってくるとさ、いかがわしいね、建物だからなんだかって関係ないからさ、まあ、進んでは行くんだけどさ、したらさ、その店入ろうとか思ってさ、見たらさ、メイドさんが立ってるわけや。待ってるわけ。 や、怖えなーと思って。ね。ビルはいいよ。ビルはいくらでも入れるけど、ドアは開けられないみたいな。そんなありますけど。で、入ってってさ、2名なんですけど、ってさ、じゃあこっちカウンターどうぞ、つられてさ、通されてさ。で、カウンター行くわけ。で、おメイドがいっぱいいんなーと思って。で、なんかちょうどね、メイドさんの切り替えの時間なのかな。10時ぐらいに行ったんだけど。で、結構夜遅くまでやってんの。もう朝方までやってるから、多分10時ぐらいに切り替えて、で、そのシフトが変わったら、で、その人たちは多分朝までとかなのかなみたいなところで。で、まあシステムっていうのがね、まあお店それぞれありますけど、まあメイド喫茶の場合っていうのは、基本的には、その一つ一つの料理とか、飲み物の金額が高いとか、そんな感じだと思うけど、で、ガールズバーに関しては、よくあるのが、その2000円とか2500円でワンセットで、その間はお酒は、まあ、飲み放題とか、ね、ありますけど、ガールズバーそういうのもあるね。で、あと今回のメイドバーに関しては、少し違うんだけど、チャージ料金が500円取られます、最初に。だけど、あとはいくらいてもお金はかかりませんと。ただ、料理とかお酒は普通にお金かかりますってところなのね。だからまあ、メイド喫茶、入店料500円みたいな、そんな感じね。と考えていただければいいかなと思うんだけど。で、行ってさ、まあ500円のね、そのチャージ料かかって。で、飲み物とかはね、まあまあ、高いっちゃ高いよ。ね、これたちみたいな、もう290円じゃないと生ビールなんて飲みませんよっていうね、そういう人たちはね、結構お高いじゃないですかなるかもしんないけども、まあ仕方ないよねってね。目の前にはメイドさんがいるんだからね、そりゃ仕方ないよね。メイドフィー払わないとさ、もうそりゃちょっと難しいですからってところで、まあお酒一杯900円ぐらいから1200円ぐらいですかね。ちょっとお高いかもしれないね。だからまあ一杯二杯飲めばいいんじゃないですか。それで2000円ぐらいでしょ。チャージ料が500円ぐらいでしょ。で、あとおつまみ500円ぐらいのものを頼んで、で二人で行ったらね、その一個ずつシェアとかすればいいじゃないということでね。そしたらまあ3000円ぐらいで、まあ1時間半とか2時間とかね、まあ粘ることは可能かなと思うから、それはそれでね、まあいいんじゃないかなってところでさ。で、最初に、まあ、お通しなのかどうかわかりませんけども、駄菓子をくれるんだよね。なんかその、ボックスに入ったさ、カゴに入っ、いっぱいなんか駄菓子が入ってて、いろんな種類の。この駄菓子からなんか好きなの2つ取ってくださいとか言われて、おい、駄菓子かよ、駄菓子バーかよと思ってね。まあ、巷にはね、駄菓子バーなるものもあるので、まあ、近いうち行ったらレビューなんかしようかなと思うんだけど、駄菓子をね、懐かしい駄菓子があんのよ。これ昔食ったけどね、うまい棒とかはさ、コンビニでもまだ売ってるじゃない。あと太郎焼きとかさ、もう いっぱいあるけどさ、そういうんじゃなくて、本当に駄菓子屋にしか売ってないようなってあるじゃん、ラインナップ。そんなの久しぶりに見たのがさ、ちょこちょこあって、いったなんかこの中国人がラーメン食って箸で100円玉持ってるこの絵見たことあるみたいな、そんなん出されてさ、じゃあこれちょっと懐かしいし撮ってさ、でとそれをね食べながらで、なんか変なラーメンバーみたいなちっちゃらなんだよ、ラーメン、ベビースターラーメンのちっちゃいやつのパッケージにヘッドギアつけたボクサーの絵描いてあるやつあったみたいな、そんなんで普通にメイドじゃなくてね、駄菓子に興奮するっていうねところもありましたけど、いやそんなんでも今回の一番のね目的というかところは、女の子がいる空間で楽しい時間を過ごすだからね。だからこんなのにウキウキしてる場合じゃないんだけど、これも会話のねきっかけの一つだよ。だってちょっと弾んだもん、その選んでる時に持ってきたメイドさんとは少し話あったからね、そこでね、このなんか懐かしい駄菓子みたいな話でちょっと盛り上がったから。で、盛り上がったのはその5分だけね、あとはまたね、下向いちゃうみたいなところも、いや、ないよ。下向いてなかったけど、メイドさんと全然絡めない。友達と二人で行ったからね。友達は、そういうのすごい好きだし、得意だと思う。だから、俺がいなかったら、 多分メイドさんたちとすげえ盛り上がるんだろうなってあるけど、まあ気を使ってもう彼は俺とずっと喋ってくれるっていうね、ところでメイドさんの入ってくる余地はないみたいな、普通に飲み行ってんじゃんそれっていうね、ところで、ただ店員さんが全員メイドみたいなところかもしれないけど、でただね、あのこのメイドバーが悪いわけじゃないの、すごくいいねメイドバーだと思うのね。あのね、普通メイドバーとか、まあ、ガールズバー、あとメイド喫茶、あのね、狭いっていうイメージがね多いんじゃないかな、チープで狭いとかね、あの特にメイド系はあると思うんだけど、そんなこともなくて、とてもね、ゆったり空間で、でカウンターも広いし、あと普通のテーブル席とかでもちょっとあるんだけど、まあバーとして行ったら広いなって感じるね、飲み屋として行ったらちょっと狭いのかもしれないけど、バーとして行ったらとても広くて綺麗で、まあ、できたばっかりだなって感じはあるんだけどさ、で料理もね、まあ、リーズナブルな料理もあったりとか、ちょっと融通聞かせてもらったりとかね、あったりとか、すごくいいメイドバー。ただ俺の不甲斐なさ、全く喋れないね、何喋ったらいいんだろうねってすごい思うんだけど、まあね、こうやって苦手っていうものはさ、もう苦手だからどうにもなんないなっつってね、もうこういうのに触れるのやめようっていう人ももちろんいると思うし、で今回の俺みたいにでもなって、ちょっと克服できるところがあるんだったら克服したいなっていうことで、まあこうやって挑戦するっていうのはありますけど、まあどうにもならないね。最初の5分だけはでも楽しかったんだよね、その駄菓子選んでる時だから、やっぱある程度共通点がないと盛り上がんないのかなって思う。なんとも言えないけど、でもかといって俺もね、じゃあ毎回じゃあこれポケットの中駄菓子いっぱい持ってくのって言うとさ、いやこの店持ち込み禁止なんですって終わっちゃうからさ、駄菓子持ってってネタをね提供するもできないし、でもなんかギミック持ってかないとダメなのかね、トークだけじゃ無理だもんなーとか思ってさ、でそんなねこともあったんだけどさ、まあ結局はどうにもならない、でもお酒も俺は一杯しか飲んでないからね、どうしようとどうにもならないと思って、でうつむきながら友達と話しながらお酒飲んでつまみ食べてね、じゃあ帰りますみたいな、そんなんだったけど、で帰り道にねちょっとねまた友人に言ったのよ、やっぱり俺ダメだなとね、どうしたらいいんだろうなって話してたんだけど、そのね友人がね前にちょっと聞いた話なんだけど、そのよくまあ、バーとかね飲み屋とか行ってすぐに周りのねお客さんとかと仲良くなるね、そういう人がいたんだって。でその人がねどうしてそういう風になるのかっていうことをねちょっと聞いたんだかなんだかした時にね言ってたのが、その周りに対して接客をするようにすると、すごくなんかいいというかスムーズというかなるっていう話を聞いたらしい。なるほどねと思って、だから別にねそんなに営業って感じじゃなくても、例えばね取引先の人とねご飯食べたりとかさするときはもしかしたらあるかもしれないじゃん、そんとき無言ってわけにいかないじゃんね、それなりにネタを提供したりとか楽しくさせようとかしたりとか、だからそういうなんていうの、まあお店には行ってるけどもこっちがお客さんっていう風に接するよりはね、ちょっと本当に取引先というか接待とか接客するような感じで対応するといいんじゃないのって。で俺もさ人と人とで慣れちゃえばもう楽に喋れるからさ、でも慣れるまでが大変だから、慣れるまでの時間はその接客するようにやったらもしかしたらいいんじゃないかなと思って、今日はね天気の話から始めればいいじゃない、今日は天気いいですね、今日暑かったですねみたいな始めてからさ、で相手の仕事とかについて話したら、ね、聞いたりはせれんでしょ、ね、こんな時間帯までやってるんだみたいな、忙しいでしょみたいな、ね、寝る時間とか大丈夫みたいな話したりとか、ね、いやでも私これの仕事楽しいから、そうか楽しいんだ、でも大変でしょつってね、これね、でも大変でしょ、ね、女性と話すときに言うね、ナンバーワンワードだからね、それをさ言ったりとかしてさ、でちょっと1時間2時間喋れてれば、あとは少し共通点も出てきたりとかして、ドッカンドッカンの嵐あるかなみたいな だからまた次回、懲りずに、次はどこかな、ガールズバー、キャバクラ、もうキャバクラ行きたくねえんだけどな、わかんないけど、またちょっとお姉ちゃんのいるお店にね、ちょっと挑戦しようかなと思ってんだけどさ、いや、バーベキューとかで、その、友人の嫁とかね、結構いるんだけど、友人のね、嫁はね、すごい喋れんだよね。なんだかわかんないけど、みんないい人だから喋れるのかわからないけども、俺も普通に楽しく喋れるんだよな。もうちょっとキャバクラごっことかもしてもらったからな、少しな。ね、ちょっとお酒飲んでもいいとか言われて、お酒っつって、お願いが、じゃあお酒一本ちょっと持ってきて、みたいなね。キャバクラごっこ、ね、したりとか、まあ、やりましたけどね。全然違うのよ。キャバクラだと全然楽しくないんだよ。友人の嫁だと楽しいんだよな、謎と思って。まあ、そんなね、ところで、ちょっと、あんまりその、身のないね、そのメイドバーのお話でしたけどもね、まあまあ、そのうち、また女性に関わるね、店には懲りずにね、行ってみようと思うから、また行ったらね、ちょっとね、ご紹介したいかなと思っております。じゃあ、そんな感じでね、あとはね、ちょっと先ほどお願いしていたお便り、上がらない方法、緊張しない方法についてね、お便りをちょっといくつかいただいているからね、読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネーム羊がいる水族館さん。座禅の本に書いてあったけど、今の状況を客観してきたら緊張しなくなるらしいよ。例えばパルさんがラジオブースで喋ろうとしているときに、ラジオブースで喋ろうとしているパル内藤ってのを映画館のスクリーンで見ているようなイメージというか、ああ今からパル内藤が喋ろうとしているなって、自分のことをまるで他人事のように一歩引いた視点で捉えることができれば物事を冷静に考えられるようになるんだってさって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね。よく聞くのでさ、その俯瞰で見ろとか、ちょっとね、自分の例えば魂がちょっと抜けて上の方からね見て、その客観的にね見てる感じをイメージしろとかっていうのもあるけど、あんまりパッとしなかったけど、こっちの方がイメージ的にはしやすいかもね。そのラジオブースで喋ろうとしているパル内藤ってのを映画館のスクリーンで見てるようなイメージね、こういうこといいかもしれないね。やっぱり人によってね、どういうのがドンピシャで来るか分かんないから、これがね映画館のスクリーンで見てる方がドンピシャで来るのか、家でテレビのねその画面に出てる方がいいのか、パソコンの画面に出てるのがいいのかね、ニコニコ生放送でね、おなんかやってるみたいな、そういう風に見えるのがいいのかって、人それぞれでちょっとね来るところは違うかもしんないけど、こういう方がよりなんかイメージしやすいかもね。ね、なんか上空から見てる感じとかさ言われてもさ、俺ドローン飛ばして見てるわけじゃねえからわかんねえしみたいな、あるから、こっちの方がもしかしたらちょっとやってみようかな今度ね。緊張する機会ってのがさ、でもなかなかないんだよ。こうやって本当にラジオで喋るとかさね、そのラジオ講座行くときとかじゃないと緊張ってなかなかしないんだよね。面接行ったりとか日常的に緊張するシーンがあればそこで試せるんだけど、試すときっていうのはね、もう本当に緊張してやばい時じゃない。だからちょっとなかなか試す機会がないから、次試すのはまたラジオスクールになっちゃうのか分かりませんけどもね、ちょっと面白そうだねそれね。俺が今から話そうとしているって、でブースのね、そのディレクターとかのそういうブースの方からは、内藤くん自信持って喋ってねって言われてる、その図を映画で見てる、ドキュメントで見てるみたいな、おこいつなんか言われてこれから喋ろうとしてるみたいな、ちょっといいかもしんないね。少しそんな視点でねちょっと考えて、緊張しないようにね、ちょっとやってみたいと思います。
OK ネットアットネトラジ。
それではね、今日ちょっとコーナーをやっていきたいと思います。コーナー、オナニー最前線。こちらのコーナーやっていきたいと思います。 オナニー最前線は、まあ、日々のね、そういうオナニーね、まあ飽きちゃってると思うよみんな。もう毎日毎日、右手が恋人、ね、たまにはちょっとスイッチヒッターで左手が恋人、なってるかもしれないけども、まあそんなね、まあ、慣れ親しんだオナニーはいいですよと。ね、たまには、まあ新しいオナニーの仕方とかね、オナグッズとか、まあこういうエロが最近流行ってんだとか、そういうのをね、ちょっとご紹介していこうかなと思っているんですけども、今回ご紹介するのはね、エロ DVD についてちょっとね、前に少し喋ったんだけど、こんな今エロ動画が好きなんだという話をしたんだけど、タイトルが分かんなかったの。だけど、今週そのタイトルが分かったから、それをちょっとご紹介して、で、まあみんな暇があったら見てほしいなと、ね、いうところなんだけど、早速一応タイトルだけ言ってこうね。タイトル、ガチナンパ、素人さんにお願いしまくって、生パン見せてもらった後に、スマタまでさせてもらっちゃいました。こちらになります。こちら、一応会社の方が、ディップってところの、レーベルがね、これがね、ナンパーズ。ナンパの ERS のかな？ナンパーズ。で、レーベルで、まあ、たまにその、ビーターズ、じゃ、ピーターズっていう名義の時もあるんだけど、一応正式にはナンパーズ名義の、DVD ということで、今は多分ね、このね、パート24まで出てるから、かなり昔からのシリーズだと思う。で、まあ一応ね、どんな内容なのっていうと、ナンパをしますと。ね、女の子ナンパして、ちょっと大きめの車の方にね、誘い込んでって、で、そこで、ちょっとエロいことをお願いすると。多分最初は、ちょっと、おっぱいだけ触らせてくれませんかみたいな。ね、謝礼は払いますんで。とか、そんなのから始まって、徐々にエスカレートしていって、でもちゃんと報酬はちゃんとね、弾みますから、つって、で、なんだかんだで最終的には、スマタをしてもらうところまで行くんだけど、スマタをしてもらった時に、まあちょっとアクシデントで、ね、入っちゃうんだよね。挿入されちゃう。挿入された時に、いや、女の子はそんなこと聞いてないから、いや、聞いてないです。ちょっと待ってください。やめてください。ってなるんだけど、あ、ごめん、ちょっとね、滑っちゃって入っちゃった。ごめんね、ってね。本当に擦りつけるだけだから。で、コスコスやってると、また入っちゃうんだよね。で、それを繰り返していくことで、もう普通にそっからはね、ハメハメと、ね、セックスが始まってしまうっていう、そんな素敵な内容になっておりますんでね。最近これが来てるんだ、ところで。で、この、その AV、ね、今回ね、新しいちょっと方法で見たんですけども、いや、タイトルがね、判明したから、ツタヤに行って借りて見てこようかなと思ったの。でも夜中だったし、まあ、伝えまででも言っても10分ぐらいで着くんだけど、めんどくせえなと思って。で、意外と伝え高いんだよね、今。場所によるんだけどさ、4本で1000円とか、ね、5本で1000円とかでしょ？まあ、多分4本で1000円とかかな。1本あたり250円ぐらいするからさ、ちょっと高えなと思って。で、いろいろ調べたところ、ネットでね、購入ってできるじゃない？まあ、DMM とかさ、ね、あるけど、でも、エロってさ、もうほんと一回見たら、それで良かったりするときも多いじゃない？パッケージにやられたりとかもね、あるからさ。もうツタヤで、じゃ4本借りてきて、ね、2回、ね、2回抜くっていうのってあるっていうと、4本借りてきても、まず3本が外れじゃない？で、1本当たりかもしんないけど、当たりっつっても中にある、ね、作品その、女優が一緒だとしてもさ、なんかその4つぐらいね、そういう撮影してる中の3番目の撮影がいいとかね。そんなレベルじゃない。だからそれを借りてる間に頑張って2回ぐらいしかできなかったりすることも多いからさ。もう別に外れだったら外れでっていうところなんだけど。なんで今回はちょっともうネットでね、レンタルというか、ネット上でお金払ってね、ちゃんと見てみようかなと思って、そんなんで今回はね、いろいろ、比較したんだけど、楽天ショータイム。こちらで、ちょっとね、レンタルしてみたんだよね。で、レンタルの場合ってどうなのっていうと、まあ、購入するじゃない。 購入すると、いつからいつまでは見れますよとね。でそこの期間過ぎると見れなくなりますよっていう、そういうやつなのね。で DMM だと1週間その借りるというかね、見れる期間があるんだけど、金額が500円。で500円かと思って、1本借りるの500円高くないって思うじゃん。で、そこでいろいろ調べた結果、その楽天ショータイムであれば3日間なんだけど、3日間で324円。まあ、これで、まあ、気持ち高いじゃない？ツタヤで借りるより。だけど、今 20% オフやってたから、そうすると260円なの。260円だったらツタヤでね、4本でね、1000円だと変わんないからさ。これだったらいいなと思ってね。で、それで、ショータイムで借りるっていうね。まあいいでしょうと。で、今回借りたのは、そのガチナンパのパート22だったんだけども、一応外さないっていうか、これは安定かなっていうパートは、多分パート15のやつは、俺は結構好きな、安定してるやつだと思うんですけどもね。まあ見たことないのみたいなと思ってパート22を借りたんだけども。まあ、パート22も悪くはないよ。ちょっとハーフ系の感じの顔が好きな子とかは、このパート22おすすめかなとは思うんだけどね。まあ、女はエロいなと思うよ。このね、ただ、ガチナンパって言ってるけど、まあ、ガチなのかどうかはわかんないよ。ね、ちょっとその、女優さん、そのまだ名前でね、名前で売り出してる女性、女優さんじゃなくて、そういう企画ものでしか出ない女優さんとかかもしれないしね。わかんないけど。ただこれがガチナンパだとしたらよ。ちょっとエロすぎんだろと。もう途中でね、やっぱりエロいことをね、どんどんエスカレートしてお願いしていく段階で、女の子もちょっと気分がエロい気分になってきちゃうんだよね。そうすると、もうそっからはね、ちょっと乱れてしまうところもあるので、まあ、女はエロいなと。ね、それを見ている男はもっとエロいなと、ね、思ったりするんだけども。なんで、もしよかったら、この、ガチナンパ、素人さんにお願いしまくって、生パン見せてもらった後に、スマタまでさせてもらっちゃいました。ね、こちらをぜひ、お願いしたいんですよね。まあ、見たことあるよっていう人も多分いると思うんだけどさ。多分ね、これね、パート1がそもそもいつ出たのかっていうのはちょっとわからないんだけど、ちょっと今調べられたらちょっと調べますけども、わかるかな？ガチナンパ、素人さんに、これか。これが、ちょっとナンバー2しかわかんない。ナンバー2の発売日が2009年2月だね。2009年か。あ、もう結構知ってる人いるかもね。6年ぐらいはこのシリーズ出てるのかなって思いますんでね。まあ、もしよかったら、ね、最近なんか見る AV も女優も、なんかよくわかんない。飽きてきちゃったなっていう人いたら、ぜひ、こちらの作品おすすめかなと思いますからね、見ていただけたらと思います。それでは、本日もね、ほどほどお時間来ましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、喋れなかったこととか、あとは読めなかったお便りなんかをね、ご紹介していきたいと思います。じゃあ、今日他に喋りたかったこと。俺、意外と今日ね、喋ることないかなと思ったんだけど、なんだかんだダラダラ喋っていたらすぐにお時間来てしまった部分あるんだけど、ちょっと喋りたいことが先週ね、あったんだけど、ちょっと今週に持ち越しっていうことだったんだけど、俺ラジオとかでさ、お便りもらって読むじゃない？読んだ時にさ、まあまあね、なんかなんつうのかな、みんなが辛いとかさね、こういうの悩んでますとか言った時に、まあわかるっちゃわかるけどみたいなことを言ったりするんだけど、やっぱあるよと、そんなにお前わかるのかとね、言われそうなところもあるんだけど、これをいろいろ考えたの。したらさ、いやわかるんだよなと思って、っていうのもみんな劣等感って抱えてると思うんだけど、もちろん俺もね、劣等感をすごい抱えてるわけで、 まあそれがね解消されたものもあれば未だに劣等感あるのもあるけど、そういうちょっとマイナスなことが過去に経験があるからこそ、まあわかるけどさってなるのかなと思うんだけど、でじゃ実際にどういう劣等感があるのとかっていうのをちょっと洗い出してみたの。したらさ、ちょっと多すぎてさ、どうにもなんねえなと思ったんだけど、まあ、年齢的に考えたりとか、この頃こういうのなったなとか、あとはもう足の先からね、頭の先だかわかんないけども、もうそこまで全部ね、考えて、あ、この辺が劣等感あるなとかいろいろ考えたんだけどさ、まず、一応それ発表していこうかなと思ってね。で、もしね、みんなも劣等感あると思うよ。こういうところ本当に嫌だなとかね、もう体とかの問題もあると思うしね。でも、俺も、こういうのを経験したりとかさ、未だにね、継続して嫌だなとかってあるから、まあそういう人ね、悩みはね、自分だけじゃなくて、他にもそういうのを悩んでる人いるよっていうのもあるから、で、どうしたらいいんですかってあったら、相談しなさいよ。ね、相談したら、ぜひコーナーで、無免許カウンセラー相談室っていうね、そのコーナーもあるから、そこで俺がね、無免許ながらね、カウンセリングしますからね、お便りいただけたらと思うんだけどさ、まず、生まれてからもうすぐに、まあ俺アトピーだからね、多分3歳ぐらいの時からもアトピー、ステロイド塗り塗りだからね、未だにステロイド塗ってるし、あともう、チンコもボリボリだからね、もうほんとね、昔、だ、でも言っても、ね、そんなにひどくないんでしょって言われるかもしんないけど、まあ一番悪かった頃はさ、朝起きるとさ、まあ、シーツとかがさ、なんかもう、なんていうの、俺の体から出る液とかがさ、液まみれとか、あと血まみれになったりとかするしさ、あと冬とかになるとさ、もう粉まみれだからさ、もう粉だらけ、ね、とか皮だらけ、ね、そんなんだったりとか、なんかもう、夏のね、樹木のさ、カブトムシとか寄ってくるようなさ、樹液が出てるところあんじゃん。ね、あんなところになってる、あんな感じにね、ちょっと関節の一部がなってるとかね、そんなんありましたけど、一応34になって少し落ち着いたところも、人にも、まあ、そんなに言われないよ。アトピーなんだよって言うと、あ、そうなんだ、そんな見えないねとは言ってもらってるけど、まあそれがね、そんなになんていうの、気を使って言ってくれてるのかどうなのかわからないけども、まあまあ落ち着いてきたかなと。でもまだステロイドは塗ってるしってね、まあうまくちょっと付き合っていかないとね。まあただもしかしたら、早寝をしたら、治っちゃうかもしれないね。その、なんつうの、大人になると、ある程度は、まあ、治っていくよ、みたいな、ところもあるじゃない？なので、そんな状況で、ね、大人になってから早寝してないから、早寝したら、ね、より一層、体が良くなるかもしれないのでね、と。そんなの。ごめん。あと、もっと多いからもう、サクサクいこうか。あとは、そうだな、指が短い。人の第一関節分ぐらい短いんだよね。手のひらはね、人並みなの。ちょっと、もしかちょっと大きいぐらいなんだけど、指の長さがね、第一関節ぐらい短いんだよなとかね。あと、まあ、ちっちゃい頃とかは、ね、やっぱちっちゃい頃の、その劣等感とか、ね、コンプレックスとかっていうのは、やっぱし記憶にね、強く、やっぱあるからね、それを引きずってるところあるんだけど、もう、小学校の頃とかは、なんて体が弱かったからさ、すぐ扁桃腺腫れちゃって、もう病院小児科、小児科だからさ、もう小児科の先生もね、もう毎週のように見てたんじゃないかな、ね、また来たのみたいなところだったかもしんないんだけど、そんなんだったりとか、あとちっちゃい頃、小学校2年生ぐらいかな、咳をすごいする癖がついたりとか、なんでもないんだけど咳しちゃうみたいな、咳しないと気持ち悪いみたいな、静かなところでも咳しちゃうみたいな、そんな癖、多分半年1年ぐらいその癖があって、耳鼻咽喉科に行っても治らないみたいなね、いろいろあったんだけど、結果的にはなんか無理やりね、もう咳しないって、ね、そういう風に決めてたら、まあ3日ぐらいで治っちゃったっていうね、そんな話だったりとか、あとは魚の目、超絶でかい魚の目が足の裏にできたりとか、あとはね、肉離れとかね、そんなのも、まあローラースケートにね、指を踏まれて肉離れとかね、ありましたけど、まあそういう肉体的なところとか、あとね、 目も悪いからね、小4からメガネかけてるし、小学校後半とか中学生入ったぐらいの時は視力回復センターみたいなね、視力のなんかその矯正みたいなの行ってたりとかねしてますし、まあ今じゃメガネ外したらね視力検査できないから、あ視力測れませんねって言われるからね、まあそんぐらい目悪かったりとか、あとちっちゃい頃はもうガリガリね、あばらは完全に見えてるし、もうダルシム的なぐらいのガリガリで、まあ背もね低かったしね、まあだいたい一番前からね、それか前から4番目この間にしかその背の順とかで並んだ時はねないからね、基本的に一番前だったかな。でちっちゃいしガリガリだしっていうね、なんで今はこんなにお腹出てんのってねありますけど、反動じゃないですかね。まあガリガリで悩んでる人、大人になったら太るっていうねこともあるから、そんなガリガリを心配する必要ないけど、まあ栄養だけは取りましょうっていうところだな。あとは中学校入るとね、バスケ部で、ヘルニアね、なってしまうということで、普通に接骨院みたいなね、中学校1年生の時ね通ってたからね、まあヘルニアあったりとか、あとはあの辺ぐらいの年ぐらいから夜中に前立腺が、寝てる時に前立腺が痙攣し始めるっていうね、でなんか勃起してうんこは超したくなるっていうね、なんか変な体の症状が未だに続いてる。なんなんだろうねあれね、全然ネットで調べてもそれ出てこないんだけど、寝てる時に前立腺が痙攣してチンコが勃起してうんこしまくりたくなるっていうね。ただその前立腺の痙攣が収まったらチンコも普通になるしうんこもしたくなくなるんだよ。謎なんだよっていうね。こんなのが昔からあるでしょ。あとは寝不足のしすぎだったのか、口が回らないとかあったね。口が回らなかったり、あとは未来が見えちゃう。未来が見えちゃうってやばいけど、なんかこいつ次こういうこと言いそうだなとかね、なんかね分かっちゃう時があったんだよね、中学生ぐらいの時。寝不足し始めた頃かね、そんなのもあったりとかさ。でだから本当に口が回らないで、今こうやっていっぱい喋ってるけども全然口回らない時あったんだよね、そういうおかしな時期があって。で過去にそれがね何回かあったの。全然口が回らないのが今まで3回ぐらいの周期であったんだよね、半年間ぐらいとか。だから辛いのはわかるんだけどさ。あとは髪の毛がクセっ毛なんだよね、テンパーで、まあそれ悩んでたりとかだするから、もうちょこちょこ鏡見たりとかさ。テンパーはねやっぱ気にしてもしょうがないって言うかもしんないけど、やっぱり気になるから髪の毛見ちゃうんだよね。ねえ、あるんだよね。あとは、まあ、身長が低いと。今だって163点ちょっとしかないからね。165ないから、まあ、身長低いのも悩んでたしね。まあ、それちっちゃい頃からだけどさ。あとは、高校3年ぐらいからは、花粉症だよね。もうそっからずっと花粉症だから。大変なんですけど。で、あとは、どれかな、そうだね。あとは、まあ、童貞で悩んでた時もあるでしょ。まあ、22歳と11ヶ月で、卒業しましたけども、まあ、それまでは童貞だからね。未だに、まあ、その辺の童貞よりはね、童貞力高いですけども。で、あと20歳ぐらいからは、ジンマシンだよね。10年ぐらいジンマシン出てたからね。まあ、運動して体が熱くなっちゃったりとか、辛いもん食べて熱くなっちゃったりとかすると、ジンマシン出ちゃったりとかしてね、ずっと抗ヒスタミン剤飲んでたけども、もしかしたらこれをずっと飲んでたせいで肝臓がね悪くなって してしまったのかなとかね、あったりとかするんだけど。あとはね、足の冷えとね、ほてり。夏はね足がほてっちゃって眠れなくて、冬は足が冷えすぎちゃって眠れなくてっていうね、そんなのがあったりとか。あと緊張をねしまくるから、手汗がすごいとかね、女の子と手を握ったりとかそのね、すると手汗でべちゃべちゃっていうねところあるからさ。まあそんなのもあったりとか。あとは23ぐらい、一人暮らしし始めた頃にちょっとなんか脇臭がねやべえなと、片方だけ脇の汗がすごくて、そっちだけちょっと脇臭するとかねありましたけど、まあこれはね、まあ微量ながら まあありますよ、人間ですから脇臭は。ただまあそのがっつりね、手でゴシゴシして触って鼻に持ってったらまあ匂うけど、まあそうでなければまあ日常生活には支障がないんじゃないかなというような脇臭で今はね保ってますけど、まああの当時はねすごく悩んでいたなっていうところで、あと足臭いね、まあ足は臭いのよ未だに。でもこのラジオでね、これもラジオを始めてから解消したけども、グランズレメディっていうね、足草防止粉みたいな、そんなのをね見つけて、それを使い始めてから全く足臭に関しては悩みがなくなったなっていうところで、これは童貞ネットのホームページの左側のところにね Amazon リンク貼ってあるから、グランズレメディこれ使うと、まあ足臭の悩みどんぐらい臭かったかっていうと、やばい臭かったからね、絶対学校とか帰ってきたらすぐにお風呂場行って足洗うぐらいには足臭かったよね。そのぐらいだったんだけど、なんとかなったかなと。あとはうんこが、うんこするといつもうんこがベタベタのうんこになっちゃうっていうね、そういうところ、便秘か緩いかってのあるんだけど、でもトータルで考えるともうベタベタのうんこ、もう便器に絶対こびりつくうんこしかしないっていうね、そのぐらいでうんこに困ったりとかするし、あとはまあ途中で肋間神経痛とか逆流性食道炎とか気管支炎とかさ、そんなんなったことあるから、そういうなんか胸のあたりがなんか変な痛みというかね、気持ち悪かったりとか、そういうのもあったりとか、まあ今で言うとあとはハゲとかね、デブとかね、あとは肝臓が悪くなったってところもあるのかもしれないけども、おでこにすごいブツブツができるっていうね、未だに結構できたりはするけども、そういうもうレベルじゃなくて、ドドリアさんみたいな、ドドリアさんちょっとやっちゃってください的なぐらいおでこにブツブツができて、もうニキビっていうのを超越した感じのブツブツで、やばいだろお前っていうね、今から頭爆発するんじゃねえのっていうぐらいブツブツできたことあったけど、まあやっぱりそれも早くね、早寝したら治るのかもしれないし、まあ肝臓が良くなればね、毒素の分解も良くなって治るのかもしれないし、あとは、なんていうの、顔ふきふきシートみたいな、ああいうのでちゃんと除菌じゃないけどね、菌を1日2回ぐらいね、拭ってあげると、そのブツブツもなくなるかなっていうところだったりとか、あとは、まあ今で言うと首と肩がめちゃくちゃ痛いと。先日もね、神経ブロック注射打ったりとかしたけど、まだ痛いんだよ。どうにもなんないから、ね、ちょっと早寝、ね、してみようかなっていう。健康になりたいなと。あとは、髭が濃いね。髭濃いんだよね。ちょっとメンズエステでね、ちょっと髭でも、ちょっと脱毛しようかななんて思ったりとかするときもあるんだけど。あとは、マラソンとかしたらもう膝が痛い。ね、膝壊れちゃうからすぐね。で、2、3週間、膝痛くてね、何もできないと。あとは、耳の中。耳の中から液体が出る。ね、これわかんないよね。これわかんのかな？その、耳の中が湿ってるとかじゃないの。耳の中とかちょっと切れたりとかすると、普通は血とか出るんだろうけど、その、アトピー体質の人はさ、どっか傷口というか、なんか、かき傷とかの場合はさ、血じゃなくてさ、汁が出んだよね。で、耳の中結構ね、弱くてね、すぐ汁が出ちゃう最近。だから昔はよくステロイドをね、耳の中ぶち込んでたんだけど、それやりすぎてね、その、耐性もなくなってきたのかね、最近は本当にもうやばくて。まあ悩んでるところであるんですけど。あとは、最近は、その首と肩が痛すぎるせいなのか、手がピリピリしたりとかね、ちょっと左手が震えてきたりとかね、ありますけど。まあ、そんな、ね。あとはもうメンタル的なところで言うと、もう上がり症とかね。そういうのもありますけど。そういう、コンプレックスでできている。ね。まあ、バファリンの半分は優しさですけど、俺の半分は、いや、俺の9割はコンプレックスでできていると言ってもね、過言じゃないかな、というところなので、皆さんにさ、そういう、まあ、わかるよと。ね。そういうことが言えるんじゃないかなと。ね。そんなことをね、ちょっと思ったりとかして、ちょっと一回ね、俺のコンプレックス洗い出したからね、ちょっとみんなに言っておきたかったかな、なんていうところ。 じゃあ、あとね、今週他に喋りたかったこと。あ、これも先週ちょっと喋ろうと思ったけど喋れなかったんで、一応言っておきたいんだけど、あのさ、俺こうやってラジオ、ちょっと喋ってるじゃない？で、でも緊張するじゃない？なんでこんな緊張するやつがこんだけラジオで喋ってるんだっていうのをいろいろ考えたんだけど、俺喋ること自体は好きなんだなっていうのがさあってさ、そのちっちゃい頃とかね、まあガキの頃とかは授業中とかってさ、まあそんなに席を立ってなんかその授業をね妨害したりとかするわけじゃないんだけど、後ろの席のやつとかと喋ったりとかしちゃうんだよねって。例えばさ、国語の時間とかさ、面白いな、例えばね、俺が一回昔あったのは、なんかウサギが餅ついてんのかな、そんなような話があったのよ。餅ついてんなーと思って、で、あの消しゴムに鉛筆ぶっ刺して、なんかその餅つくね、ウスとキネみたいな感じでさ、なんかや作ってさ、後ろのやつとさ、なんか餅つきごっこ しちゃったんだよね。でも超楽しくなっちゃってさ、ずっと喋ったらさ怒られてさ、で立たされてさ、1時間目から4時間目までずっと立たされててさ、給食の時間にね揚げ焼きそばみたいに出てさ、食べて吐いちゃうみたいな、そんなんなってたからもう喋んの好きなんだよなと思って。とかあと普通に大人になってからもう仕事中無言で仕事ってわけじゃないじゃん。だから多少なりともね、まあ周りと喋ったりとかするんだけどさ、やっぱりそこで喋りすぎちゃう、死語が多いみたいな、で怒られたりとか。で俺が死語多いわけじゃないんだけど、なんか知んないけど周りの人が寄ってきて喋ってると、俺がメインで喋ってるわけではないのに俺が注意されるみたいなね、そんなありますけど。だからね、人に怒られるぐらいまで喋っちゃうんだよなと思って、そのぐらい喋ることがまあ好きなんだよねと思って。ただなんか改まって人の前で喋るのとかがとても苦手っていう、なんかね難しいバランスだよねと思って。喋るの好きなのに人前が苦手っていうさ、そう悲しい話ではあるんだけども、まあ、根本の喋ること自体はまあ大好きなんだろうなっていうね、それなんか潜在的にあるものなのかななんてちょっと思ったりとかね、そんな感じのことがちょっと喋っておきたかったということで。じゃあ、あとちょっとお便りね、結構いただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム草壁さん。パルさんこんばんは。緊張してもいいと、開き直るといいのでは。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。緊張してもいいと、開き直るといい。って思ったこともあるんだけど、難しいんだよね、これもね。俺にはちょっとハマらないところはあるんだよね。そのさ、緊張してもいいんだけど、緊張しちゃダメじゃん。だから、わかんないんだよなと思って。緊張しちゃうんだもんね。だから、まあこれはどうしようもないんだろうけど、ただやっぱり根本的に緊張しなくなりたいんだよね。難しいですね、人間のちょっとマインドってやつはね。あとは、お便りいただきました、ラジオネーム378番さん。マグリット展行ってきたぜ。ルーブル展の方は激混みで全然見れなかったが、マグリットはそうでもなくてよく見れてよかったわ。サンクスパルっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。前にちょっとおすすめしたルネ・マグリット展ね、新国際で国際新美術館で今やってるね、展示会美術展なんだけども行ってきたということでね、その一緒にルーブル展っていうのもね、開催されてたりするんだけど、そっちはね混んでたんだね。相変わらず上野でやってる鳥獣戯画展はやばい混み方らしいんだけど、もうそれであればマグリット展がいいよ。マグリット展は作品もすごくいいし、そのお客さんの混み具合とかも絶妙だし、ボリュームもあるし、本当にいいと思う。そう、最近そういうの行ってないなとかっていう人は、マグリット展は多分楽しめるし、ストレスもないかなと思うからね、ちょっとおすすめかなと思います。あとは、ラジオネーム ラジオネームシュウさん。数週間前に、ウニ丼グルメレポの時に、不動産競売を 誘ったものですが、前回の入札の結果、自分は2番目で悔しい思いをしましたが、今回リベンジを果たしました。先週の入札結果で見事落札いたしまして、不動産オーナーです。とりあえず自分が住むつもりですが、賃貸で貸し出してもいいかと画策中です。こんな自分ですが、5年前は貯金はゼロどころか借金があり、毎月の支払いに給料のほとんどを費やして、こんな、費やして、それでは生活ができないので睡眠時間を削ってダブルワークで生活をつないでいましたよ。まあ今では綺麗に片付きましたし、これからは毎月の家賃分が浮いてくるので、やっと人並みですね。パルさん、時間あるのは今のうちかもしれませんよ。サクッと小規模なオフ会でもしませんか、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。オフ会ね、ちょっとあったかいうちにしたいところもありますね。俺のちょっと気分次第になっちゃいますけどね。5月終わっちゃうから、6月7月この辺でもしちょっと時間を作れればね、作れればって毎週お前暇だろってね、あるかもしれないので、まあ、やるなら土曜日だよね。土曜日でなんかうまく、タイミング合いそうであれば、早めにねちょっと企画しないとみんなもね、予定組めないと思うので、オフ会ちょっとね考えてみようかななんてところではあるんですけども。で、メインの話としては不動産ね、不動産競売かね、また競売って言っちゃったね、すいません、競売の、お便りいただいてな、お便りくれた方なんですけども、ようやくね、その競売物件、いや競売物件ね、不動産オーナーになったということでね、いいですね。これでまあどうなっていくか、その家賃はもうこれでかからないけども、これを貸していく方向なのか、ね、どうなのかっていうところだよね。まあどういう風にそういう物件手に入れたらね、運用していくのが賢いのかっていうのあるけど、よく言われるのがさ、いやもちろんその自分で住んじゃえば今までのね家賃分が毎月出ないからいいよってのあるけど、それはそれであって、なんかね、やっぱキャッシュフローっていうの、お金が発生するっていうの、家賃だと払うお金がなくなるってことだけど、貸すとさ、そのお金が入ってくるっていう風になるから、その貸した方がいいとかね、いうのもあって、なそのお金が発生するっていうものをいくつも作った方がいいよねみたいな考え方もあるらしいので、まあ逆にも住む家はすごい安いところにして、で今回の物件に関しては貸し出して、でその貸したお金でね、自分の住んでるところも払いつつ気持ち貯金ができるぐらいになったら、それはそれで美味しいかなと思うしね。まあだからちょっと俺もその辺のね投資に関しては素人なんでね、よくわかりませんけども、まあちょっと男のね、人のなんか一つのねロマンではあるよね、不動産物件オーナーね。なんでぜひぜひこれからちょっとどういう風にねやっていくのかとかさ、どういう風にお金がね増えていくのかとかね、でこれからもっとねなんか新しい収入源をね増やしたりとかあるかもしれないんでね、そういう時はまたぜひね教えていただいて、で実際ねやってみてこうだよとかああだよってあると思うのでね、もし今後まあ自分で住むんだったらね、それは一番安全というかねいいところだと思うんですけど、もし貸したりとかそういうのがあったら、貸した時にねこういうの注意した方がいいよとかね、こういうのがいいよとかねあったらぜひ教えていただけたらね嬉しいなと思います。あとは、ラジオネーム伝説の勇者さん、パルさんこんばんは。最近のポッドキャストのランキングの話だけど、面接している企業とラジオスクールにバレてるんじゃない、毎週配信6年継続無職30代男性内藤ってキーワードとカテゴリーはなんとなく想像つくだろうから、割と簡単にたどり着けると思うんだよね。ちょうどランキングが上がり始めたのと、パルさんが履歴書とか出したのと時期がリンクしてるしさ、もしバレてたらどうするよ、熱い思い語りまくってるから逆に受かっちゃうんじゃねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。あるかもしれないね。まあ、ラジオスクールにはバレてない とは思うんだよね。ついこの間の時のラジオスクールの時に、ちょっとその授業が始まる前にね、生徒の人たちとちょっと喋って、あれネットでラジオやってるんでしたっけとかって言われて、あ、そうなんです、ポッドキャストでちょっとやってるんですぐらいの話はしたから、もしかしたらだけど、まだだな、まだわかんないと思う。ヒントが少ないと思うね。ただ、企業の方には、企業の方にはバレてる可能性はあるかもしれない。書いてるしね、その思いの中で毎週配信6年継続で、まあ無職とかっていうのも多分その転職サイトの情報からね、今は仕事してないっての多分バレてるし、あと内藤はバレてるでしょ。で一番バレてる可能性があるのがあのやり取りするメールアドレスなんだけども、俺さ失敗しちゃってさ、あのメールアドレスのドメインがさ○○@ね、例えば gmail.com とかあるじゃない。あのメールアドレス gmail にすればよかったのに、あの○○@童貞.net で送っちゃってんだよね。やっべえと思って。だからそこがね抜け目ない担当者だったら、あの童貞ネットホームページを見てる可能性があるよね。いやーそれはちょっと困っちゃうんだけど、あるんだけど、まあ可能性はねなきにしもあらずということで。で、そんな、ちょっと、じゃ、せっかくって今転職の話もあったから、お話ししたいと思うんだけど、一応今転職、先日お話ししていた派遣の方に関しては、やっぱし連絡来ません。ね、落ちたんでしょうね。落ちたんだったら、一本電話くれよって思うけど、まあ、そんなこともなく。で、まあ、一番ね、やりたいと思っている、その、本ちゃんのその、メインの方に関しては、先日その書類を送ったので、でその後に関しては、次のステップで適性検査をちょっとウェブで受けてくださいっていう風なのが連絡が来て、先週末かな、その適性検査をネットで受けたから、まあ、それの結果がどうなるかで、今週ね連絡が来て、どうなるか面接を受けませんかって話が来るのか、残念ながらってくるのか分かんないけど、まあそんなんでちょっと話はね少し今進んでますよっていうところだね。であとはお便り他にいただいてます。ラジオネーム、372番さん、会社の書類選考通過したようですね。ただ以前にラジオで読んでいた選考書類の内容から推測しますが、あまり具体的に考えてない、結構ぼんやりしていないですか。やりたいって割に数字や名称などズバリの具体性が出てきていないっていうのは致命的な気が。面接になったらボコボコにされて、いつもの惨め内藤でキロにスロで5万とかして終わりですよ。もう少し企業研究とか業界研究とかしなきゃいけないこともしなきゃ、少し選考書類通ったからって舐めすぎですよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあそんなね、浮かれてないってね、まあ多少気を引き締めといた方がいいよっていうことだと思うんだけどさ、まあ難しいよね。その業界自体がさ、結構狭い業界だったりとかもするしね。俺が知ってる限りだと、まあここでメインでちゃんとやってるっていう業界って多分3社ぐらいしかないんだよね。だから何とも言えないし、あとはまあ数字とか名称とかはどこで出てくるのか分かんないしね、何とも言えないけど、まあ面接になったらボコボコにされる可能性もあるけど、もちろんね、面接になったらね、そりゃもう少し考えるというかね、まあ対策とかって言ったらなんかあんまり好きじゃないんだけど、でもね、その最低限のあ、なるほど、ちゃんと最低限のことは抑えてますねというぐらいにはして、あとはもうちょっと自分のもう熱をアピールすると。ね、結局まあわかんないよね、会社っていろんな会社があるから、もう一般的に言われているこういう会社とかさね、いいよって言われている会社はこうですとかさあるかもしんないけど、もう会社によって違うからさ、熱意しか見てないところもないとは言えないんでね。あ、この人はちゃんとね、熱意を持ってやってくれるなと。それだけで OK っていう。一番熱のある人を雇いたいとか。あるかもしんないし。 だからもう一概には言えないから、まあ誰の言うとか正解ってないけども、一応最低限のラインにはちゃんと載せつつ、さらにどこをね、重要視するかってところでね、ちょっとまあ熱の部分、もう生涯やっていきたいというのはアピールしたいなと思うんだけどね。だからね、まあ、そういう、まあちょっと気を引き締めとった方がいいですよというぐらいの意見なんだろうなというふうにね、受け止めたいと思います。ありがとうございます。あとはラジオネーム228番さん。パルナ伊藤さんこんばんは。ね、パルナ伊藤、パルナ伊藤さんになってるからね。先週の放送聞きました。パルナさんはどうやら生まれてくる性別を間違えてしまったようですね。男顔のガチムチが理想の女性って言ってましたが、遠回しな言い方をせずに自分は男が好きだと告白してくださいよ、この育児なし。今までパルナさんが彼女に求めるハードルが高かったのも、そもそも男性に求めているものを女性に求めていたからじゃないかと思います。ということで、女性じゃ、彼女じゃなくて彼氏を探せばきっと納得いく恋人ができるかと思います。まずは玉と竿をもぎ取ってニューハーフとして生きてみるのはどうでしょう。今までアップさせてきた女子力をフル活用して彼氏を見つけてくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあなるほどなのかな。でもまあ女子力もねどんどん上げてるし、もう全然なんかなんて苦痛もなくさ、苦もなく女子力が上がってっちゃうというか、上げたくなってきちゃうっていう、ね、この心、そして相手に求めるのはガチムチな体と男顔っていうね、うん、あるかもしれないね。俺はもしかしたら、女性に生まれてくるべきだったのかもしれないみたいな。今度新しいちょっと苦悩が生まれちゃいそうな気もしますけど。でもな、ま、で、アナルにも、ね、何かぶっ刺したりとかもすることもあるし、たまに。もうここ、ちょっと何年かしてないかもしれないですけども。そんな考えると、いやー、あるのか？いや、ないだろうっていうね。いや、難しいところなんですけどね。ただちょっと玉と竿をもぎ取るのは、ねえ、やっぱり俺女の子でも好きだからね。でもこの俺が女の子好きっていうのは何？異性としてじゃなくてユリ的なね、今流行りのユリ的なところで女の子を好きとか、そういう可能性がなきにしもあらずだよね。いやー怖い、考えすぎると怖いからね、あんまり考えませんけどもね。普通に結婚したいよ。普通に女の子と結婚して、あ、でもな、今日も最初に言ってたけど、まあ、最悪、嫁はいらないと。子供が欲しいと。ね。子供が欲しいって男ってあんまいないんじゃない？女のお母さんだったら、ね、自分の子供が欲しいとかって言うけど、考えると、あれ、やっぱりちょっと考え方が女寄りなのかと。いやー、怖くなってきますね。これはちょっと掘り下げて考えると、なんか目覚めそうな気もするからね。まあ、ちょっと深く考えませんけども、普通に、ね、できれば、腹筋割れてるようなね、ガチムチな体の女性ね、いないよそんなやつって、ね、いますけど、普通にまあ運動神経のいい女性がいいなとね、ちょっと思ってますから。だって全然いるからね、ネットとか見ててもさ、普通に運動してるとかね、体鍛えてる方が女の子は魅力的だよねとかっていうのもね、そういうのを見るじゃないとか。まあガッキーとかね、堀北真希とか、あの辺だって言ったら男顔だからね。まあそういうことで、全然ね、ガッキーが運動してたら最高でしょって。それだけの話だからね。全然俺がちょっと彼氏を見つけるとかね、そういう話じゃないからね。そこは、ね、ちょっとね、違うかなというふうにしておきたいと思います。あとはラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん。実は自分も LINE スタンプ作っています。1個目は販売してから2ヶ月経ちましたが、身内の人に買ってもらって売り上げは1500円程度です。2個目は昨日販売開始しました。暇つぶしにはいいと思いますよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。こちらね、URL の方も書いてあってさ、そっから LINE のね、クリエイターズスタンプのページの方と飛べるようになってるんだけども、一個、ちょっともうせっかくだ、紹介しとこうか。一個の先に公開してた方が、人参やろうっていうね。人参の絵が描いてあってね。なんか、 いろいろ楽しそうなやつですね。で、もう一個が、昨日から販売し始めてる、チョコソフトくんっていうね、あのソフトクリームのコーンの上にね、あのチョコの、なんていうの、ソフトクリーム乗ってるんだけど、まあ、完全にうんこが乗ってるみたいな。まあ、ラジオネームもね、うんこブリブリ太郎だからさ、それはもうしょうがないよ。ね、コーンの上にはうんこ乗せちゃうんだけど、これ意図的ですよ、完全に。うんこにして、それを LINE の方に申請しても通らないよ。だけど、これを下にコーンつけて、チョコソフトくんって名前にしたら、うんこじゃないんだもん。もしうんこがソフトになってたとしても、ソフトクリームなんだもんっていうね。これはね、本当にね、あの、うまいのを考えたなっていうところで。いや、でもね、こういうことよ。ただ40個作んないといけないんだよね。よく作ったよねって思うね。だから、俺もちょっと作んなきゃなーって、もう毎日思ってんだけど、全然作れないね。だから、すごいと思う。なんか、ね、クオリティとかってさ、求めちゃったらさ、もう青天井だからさ、じゃあ、お前ちょっと一回、代々木アニメーション学院で、ちょっと漫画家志望のなんかコース行ってこいよとかなっちゃうじゃない。いや、そうじゃねえんだと。まず作ることが本当に大切だなって思うから。なので、私も作りたいなーと思うんだよね。結局、あれから一個も作ってないからね。作んなくちゃ、ね。って思いますね。こうやって、ね、いろんなね、リスナーの人でも、本当何人も、LINE スタンプ作ったりするからね。なので、俺も、ぜひ LINE スタンプのね、仲間入りしたいと思いますんでね。ちょっと励みになります。ありがとうございます。あとはラジオネーム、かすかさん。おもちゃの会社の件ですが、今の子供にとって将来思い出となるおもちゃを作りたいという気持ちだけじゃなくて、今の子供たちが今面白いと思うおもちゃを作りたいという気持ちと、その方向のアプローチ、アイデアがないとおもちゃ会社の心には響かない気がします。パルさんもバーコードバトラーの斬新さ、最先端さに魅力を感じたんではないでしょうか。補足。自分の頃はバーコードバトラーブームは終わっていましたが、漫画は大好きでした。アリス川さくらちゃんペロペロっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。アリス川さくらちゃんね、バーコードファイターっていうコロコロコミックでやっていたね、漫画のヒロインなんだけども、そういう少年誌では多分もう最初で最後になるような二なりっていうね、あの、ま、女装してる男の子だったっていうね、ところなんだけどね。まあ、びっくり事実ね。それをちょっとね、あの、スポットライト当ててね、やりすぎちゃったせいで、打ち切りっぽい感じになっちゃいましたけどもね。まあ、仕方ない。そのぐらいね、アリス川さくらちゃんペロペロだったんですけども。まあ、そんなね、バーコードバトラーの話、まあ、そのおもちゃの話ですけども、そうね、俺の、気持ちね、こういうのを作りたいとか、こういう風になっていくおもちゃを作りたいとかね、そういう気持ちもありますけども。まあね、ちゃんと、もしね、今はちょっと進めてるのはね、ラジオとかアニメとかね、そっちのちょっと仕事の方で、面接とかね、進んでいくかな、みたいなところになってるけど、まあもう一個の方向としてね、そのおもちゃ業界とかね、そっちも、一つ視野に入れているところはあるんだけども、そこでね、やっぱりそのおもちゃを使ってね、楽しんでもらいたいなという気持ちはあるけども、それだけだとね、面接行った時に、じゃあね、パルナイト君、じゃあ君どういうおもちゃ作りたいと思ってんの、具体的に何かアイデアってあるって言われたらね、いやナイスってなっちゃうからね。だからちょっとでもね、そういうアイデアとか、もしね、おもちゃ業界行くんであれば、なんかしょっぱい企画でも、やっぱりそれをね、考えておくっていうことは大切かなと思うよね。本当にその、ね、なんていうの、またさっきも言ったけど、その、まあ、一定ラインっていうかさ、そういうところにちゃんと行ってれば、あ、このぐらいは考えられるやつなんだなと。じゃあこれからね、そういう業界を見ていって、勉強していったらもっといいの作れるのかなとかね、そういう風にも思ってもらえるかもしれないから。ただね、何もそういう企画もアイデアもない状況で面接とか行ったんじゃ、そりゃねってなっちゃうかもしれないからね。なのでね、まあその辺はちょっと考えてね、行きたいと思います。 ね。まあ、こういうなんか、転職の関してとかさ、面接に関して、こうやってお便りもらってさ、アドバイスもらうじゃない。これで少しさ、俺も、あ、そうだなとか、そう気を引き締めたりとかさ、その、普通だったら、あ、まあいいかなとかで流しちゃうところも、この話が前にあったなっていうのを思い出すことによって、あ、やっぱりやっとこうとかね、そういうふうに思ったりする時もあるのでね、ぜひぜひ、またこういうちょっと転職関係ね、ご指導あればね、教えていただけたら嬉しいかなと思います。あとはお便りいただいてます。ラジオネーム、京都のりょうさん。今回のラジオ学校の話、最高に面白かったっす。正直、少し話し始めたところから、パルさんが場違い感満載で大変なことになる予想をしていたのですが、まさか先生から何かやってる?と聞かれる流れは想像できませんでした。さすがに6年ネットラジオやってるだけありましたね。次の教室でも何が起こるのか楽しみにしてますっていうね、お答えてきました。ありがとうございます。ね、本当に場違い感はね、マックスだったけどもね。一応でも今週もそのラジオスクールで原稿とかもね、ちょっと読んだけど、ま、基本ができてるっていう表現ではないけども、ま、なんかね、その言われたのでは、パル君ね、ま、こういう職業を目指すというか、そういうのもあって、ね、自分で勉強してきたかどうかわからないけど、まあ、ある程度ちゃんとできるようになってるよねって言われてさ、本当かと思って。ね。俺、な、好き勝手ずっと喋ってる、そんな6年間を過ごしてきたけどもね、原稿とかも読んだことないけども大丈夫かみたいな。でもこれは、多分原稿とか読むのは、ラジオじゃないんだよね。コールセンター、あっちの力が強いと思う。だから、まあ、多少、お客様に対して喋るような口調でお話しするとか。そういうのはね、コールセンターで培ったかななんて、ちょっと思うんですけどもね。で、一応、まあ、来週の、なんて、やってくる宿題というか課題とかね、そういうのもちょっと出されたりとかしてさ。まあ、その辺も、本当は今日ね、考えようかなと思ったけど、今日は本当にずっと寝てたからね、何もできてないんですけども。まあ、で、このね、課題を、まあ、言ったらね、3分間のスピーチをちょっと2種類ぐらいね、まあ、考えてきてってのあったの。だからこれを、本当はこれ考えて、ラジオで喋って、で、こんなん考えたんだけどどうかなみたいな、言って、それをね、今度のスクールで持っていこうかなと思ったんだけどね、ちょっとできずに、ね、まあ、事後報告で来週ね、どんな感じだったよって話すことになるかと思うので、このラジオスクールのお話もね、ちょっと毎週楽しみにしていただけたらと思います。あとは、ラジオネーム、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさん、一次選考、通過おめでとう。というか、次でやっと書類選考なのか。次はエントリーというか、あ、一次はエントリーというか、転職サイトに登録されたプロフィール確認と、意気込み選考、意気込みかっこ熱意とかを選考するみたいなもんなのかな。まだまだ先は長いなーってね、答えていただきました。ありがとうございます。まあそうだね。多分向こうの採用担当とかも、ちょっと時間が結構かかってるじゃない、採用までに。だから、面接も2回とかって書いてあったけど、もしかしたら、1回とかで終わっちゃうかもね、面接ね。その可能性もある。だから、なんか言いたいことを言い切らないで終わっちゃうとね、2回目があるから2回目の時にね、もっとちゃんと言おうとかっていうんじゃなくて、もう一回目で出し切らないと過剰なぐらいに、もしかしたらダメかもしれないね。まあそんなんで、また来週もちょっと進展するかと思うので、それもね、引き続き、お伝えしていきたいと思いますね。あとは、ラジオネーム367番さん。今年に入ってからあまり聞かなくなっちゃったけど、定期的にラジオ用のスレッド、ツイッター見て、なんとなくだけど、パルさんの状況を追って、北総縁でますっていうね。お答えてきました。ありがとうございます。まあ大体わかるよね。ツイッターで日々、あ、こいつ何してんなってのと。で、お便りをね、掲示板で見てれば、あ、こんな感じだなってわかると思うから、まあラジオってさ、なんか、あるよね。そういう、聞かなくなっちゃう時期とか。俺も、昔好きだったラジオとかね、そういうのもずっと聞いてるのに、ちょっと聞かなくなっちゃう時期とかあったからね。で、久しぶりに戻ってきてみたいなね。そういうのもあるから、ただやっぱりこうやって気にしてくれてるっていうことでね、またいつでも戻ってくれる体制。大体わかるもんね、状況。あ、パルさん、 今転職してるんだなとか、ね、転職活動してんだなとかね、まだ彼女できてないんだなとかね、わかると思うからね。まあいつ戻ってきてもあんま変わんない放送になってるからね、その辺はちょっと心がね疲れてしまった時なんかにね聞いてもらうとさらに疲れるんじゃないかなと思いますからね。すごい体がね充実してる時ね、心も充実してる時じゃないと俺のそのネガティブさに引っ張られちゃうところあるかもしれないからね、そういうまあテンションがねなんか乗ってきた時にねぜひ聞いていただけたらね嬉しいかなと思います。あとはラジオネーム築地春樹毛ガニでわっしょいさん、パルさん放送今年の1月から聞いてます。私は一浪して早稲田大学に入ったのですが、やりたいことができたので中退しました。今の仕事は夜勤の仕事ですが楽しくて10年続いています。このまま定年までここで働きたいと思っています。パルさんにもそんな職場が見つかることを願っていますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやすごいね、全体的にねすごいよね、その一浪して早稲田入ってだけどやりたいことができて中退っていうさ、これ自体がすごいよね。そのなんていうの、もちろんなんかもったいねえとかっていう人もいるかもしれないしね、その中退なんかしてとかっていう人もいるかもしれないけど、なかなかないよね、その一浪して頑張って入ったところをね辞めるっていう選択ができるっていうのはすごいじゃすごいよね。ね、まあ、それが誰がやってもいいのかっていうわけじゃないけどさ、だからそれをやりたいことができてね、まあ、もしかしたら卒業まで頑張ろうかなってね、その同時にね並行しながらやりながらとか考えたかもしれないけど、まあやっぱりちょっと学校行ってたんだよね、ちょっとうまくやっていけないからってことで辞めたって可能性もあるけど、で辞めて、でその仕事について今10年やってると、このまま定年までここで働きたいとね、そういう仕事にねちゃんとつけたっていうことだから、まあ、結果的に多分辞めた時には周りからはすごい嫌なことも言われたと思うけど、結果ね良かったよね、成功だよね。だからわかんないよね、その場じゃみんないろいろ言うけど、まあ、自分が決めたことをちゃんと貫き通してやれれば大丈夫じゃ大丈夫なんだよねって思うけどね。ただね、その人もね、そんなに責任取らないし、で自分は自分で絶対責任取らないといけないしってあるからね、まあ何とも言えないけどさね、だから俺もねこういうところまあどのぐらいっていう話もあるけど、そんな大学一浪してまで入った大学を辞めてまでやって、そこで入ってもうここで良かったと、定年までここで働きたい、そのぐらいすごいね、なんかインパクトのあるようなちょっと仕事に就けるかどうかってわからないけども、でも俺も本当に転職したらね、そのもう死ぬまでちょっと命をかけてっていう言い方もねちょっとあれだけど極端だけども、人生かけてねやっていきたいなって思える仕事に、ね、つければ一番幸せかなって思うし、そんなね難しいのよ人間さ、いろんなことを同時進行でやるなんてのはさ、だからやっぱり一本に絞ってねやるぐらいじゃないとね、そんな器用じゃない、不器用だからね、だからもう人生かけて仕事で、そこにまあ支えじゃないけどね、そんなんでいろいろとまあ趣味がちょっとねちょろっとあったりとかするかもしれないけども、で家庭があったりとか子供がいたりとかあるかもしれないけど、でもねまあ難しいところで人間のねそのスタンスというかねバランスというかね、なんで俺もねそんな素敵な仕事ちょっとつけるように頑張りたいと思います。じゃあ、あと、ね、いくつか来てるぞ。また読んじゃおうかね。今日、なんか、どうですか？今日は楽しくラジオはできてるのかな？なんかやっぱり寝すぎてるとね、よくわかんなくなっちゃうところがあるね。まあそんなんで、一応いただいてるお便りと読みたいことだけはちょっとね、伝えておきたいと思うんだけど、あとね、今週の他のお話なんだけど、そうだね。あ、一個ちょっと言っておきたいのがあって、今週の、俺のツイッターでつぶやいた一個なんだけども、女性に対して、ね、 の話なんだけど、ちょっと書いたつぶやきなんだけども、自分より優秀な部分を見て、素直にすごいとか憧れるとか、嫉妬や妬みにならない部分、そういうのを持っている異性と付き合うのが精神衛生上いい気がする。気にしてないと言いつつも、どこかで劣等感があったりはする。素直に純粋にすごいなーって思えたら、それが一番いいんじゃないだろうかっていうね、そんなつぶやきをしたの。なんか真面目だなーって思うけど、やっぱりね、女性と付き合っててもさ、劣等感って感じるじゃない。例えば俺だと、まあ、専門学校までしかね出てないから、大卒っていうだけで、まあ、多分劣等感出ちゃうんだよね。そんなに気にしないよ。学歴とか全然気にしないから、じゃあ相手が別にね、まあ高卒とかだろうが大卒だろうがあんま関係ないの。ただその相手が大卒で、でたまちょこちょこっとその大学あるあるとかね、そういうのちょっと言われてきたりとかすると、いや俺大学行ってねえしわかんねえしなみたいなのが出ないとは言えないよね。そういうのもあるし、ね、じゃあもう大卒の女ダメじゃんって言うかもしんないけど、いやそういうわけじゃないんだけど、なんかさ、だ劣等感は何かしらねあるよ、人間で。あ、気にしないところだけど、ちょっとしたことで、まあ、気持ち気にしちゃうぐらいのところね、まあ、あるし、そういう時ってやっぱし相手も、お前専門学校卒業のくせにそんなこと言ってんじゃねえよとかね、いう風に思われてるんじゃないかなとかね、そういうのもあったりとかするじゃない。だからね、それこそ育児とかになった時にさ、子供はね絶対大学行かせないととかなった時にさ、まあ俺も大学行った方がいいかなって思うけど、そこでさ、やっぱりそれだけじゃないじゃん人生。大学行くのももちろんいいんだけど、そういう以外の人生もあるよねみたいなさ話をした瞬間に、お前大学も行ってないくせ何言ってんだよとかって言われそうみたいな、ブルブルみたいなあるかもしんないからさ、まだそういうね、まあ、ちょっとしたことで、まあ、なんかそういうのも劣等感ってあるじゃない。だけど自分よりその優秀な部分を見て劣等感じゃなくて、なんか素直にすごいとか憧れるなとかかっこいいなとかさ、そういう気持ちが持てる部分で、そういうのを持ってる異性と付き合いたいなと。だから難しいよね。まあ、そんなこと思ったよっていう。だ運動神経がいいとかっていうのは俺の中では劣等感にならないんだよね。俺よりも超運動できるっていうのは純粋にすげえなーって思うし、なんかそこに追いつきたいなっていうのも思っちゃうぐらい、なんかいいなと、尊敬できるなって思える部分なんだよね。だからそういう運動神経とかがねいいのはね、とてもいいなーって思ったりするよなっていう、そんなことを今週ちょっと思ったかなーってところ。あとはまあ、あんまどうでもいいんだけどちょっと話しておこうかな。たまに話すけど、みんながすべてを持ってるとして、お金もね、美貌も、あと例えばまあ身長がでかいとかさ、ね、あともう仕事もバリバリできるとかさ、まあ、いろんなもうすべて頭がいいとかね、もう全てを持っているとして、みんなは死ぬまでに毎日何をするかなって、そんなのちょっと聞きたいなと思って、来週これ聞いてみよう。来週のテーマとかにしようか。いつもねラジオ始まってからね、こんなお便りくださいとか言うから、ちょっと来週ね、事前にちょっとこういうお便りのテーマとして、全てを持っているとしたら死ぬまで毎日何をしますかと、これちょっと聞きたいんだよなと思って。これってすごくね、寝てたいですってない、あんじゃん。働かなくてよかったら何してたい毎日って言われて、あーじゃあちょっと寝てたいなーって言う人いるじゃない。いや、もちろん寝てたいのあるかもしんないけど、いや、じゃあ死ぬまで毎日って言われると、いや、それはちょっとってなるじゃん。なんかそのメインで毎日何したいって死ぬまでって言われると、あーそう言われるとちょっとなーってあるじゃん。でもこれがなんか、この答えっていうのが自分たち、その人間の各自のその心の根本というか。いや多分、俺死ぬまでも働かなくていいお金ができてて、で、すべてね、持ってるとして、 そのもうだから女性とセックスしたいって言ったらいくらでもできるぐらいだったりとか、もう本当に好きな女と付き合えるようなもんだったりとかね。だから本当に何にも我慢しなくていい状況、望むものが全部望んだものが全部叶うってなった時に毎日何するってね、そんなのをちょっとね考えたりとかしてさ、みんなどんなこと考えてんのかななんていうのを聞きたいなみたいなちょっと思ったんだよね。なんか人間の根本というか、でこれがもしなんか仕事と結びつくようなことがあれば、それが今やりたい仕事なのかなとかね。だから結局ね、全てを持っていたとしてもで毎日なんか豪遊したいとかさ、いや、いいんじゃない、死ぬまでじゃあ豪遊して、じゃあそれで楽しいんだったらもちろんいいし、人それぞれ価値観が違うからね。だから毎日ね、世界中を毎日旅行したいっていう人ももちろんいると思うんだよね。だからそういう人はなんかやっぱしね、日本の中に留まってちゃダメだよねって。そしたらだったら英語とかを勉強したりとかして、国際色豊かな仕事ね、まあ外資系でもいいし、海外にどっか行ってもいいしさ、そういうのをやるべきだしさ、とかいろいろ考えるとなんか根本が見えるんじゃないかしらみたいな思って、ぜひちょっとその辺ね、来週お便りお待ちしたいなと、そんな風に思っております。じゃああとはちょっといくつかお便り読んで終わりにしようかしらね。ラジオネームキムさん、おばんです。自分もアトピーで今はほとんどなくなりましたが、血じゃなくて汁が出てくるの分かります。自分は成人になってだいぶアトピーの症状が軽くなりました。アトピーの辛さはアトピーの人にしかわからないんですよね、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、アトピーはね、そんな乾燥肌とかっていうレベルじゃないじゃない。そこが難しいよね。なんかもうなんだろうね、うん、でも今だとさ、アレルギー体質の人とかも多くなってきたりとかさ、あと子供とかもね、そのアトピーっぽい子とかも結構いると思うんだよね。どんどんその体勢が弱くなっちゃってるとかさ。だからまあそういう気持ちっていうのはこれからはね、あの分かる人増えてくるのかもしれないけども、アトピー辛いよ。しかもね、子供のうちのアトピーとか周りがアトピーじゃないからさ、自分だけじゃんデロデロしてんの、それも厳しいんだよね。だからまあガサガサしててさ、でもそれをね、あのアトピーだけどそれをあんまり気にしないでいてくれる友達とかさ、いるじゃん。そういうのは本当の友達だよねっていう、その選別もできるよね、少しね。だから、あ、なんかアトピー気持ち悪いとかっていうやつももちろんそれはいるよ。だって見た目気持ち悪いもしょうがないよってなるけど、でもそこでも友達としてね、あの親しくしてくれるやつもいるしさ、そういうやつは、あ、まあいいやつなんだなってわかるしね。で、その、いじめるってわけじゃないけど、気持ち悪いとかっていじってくるやつに関しては、あ、こういうやつなんだなと、ね、そういうのもわかるからね、いいかなと思うけど、まあ、人がうんぬんよりもね、自分が辛いよね。なんかもう、痛いし、かゆいし、ぐちゃぐちゃだし、ボロボロだし、粉まみれだしね。もうどうしようもないね。毎週のように皮膚科には行くしね、どうにもなんないんだよな、とか、思うけど、まあ、アトピーはね、まあ人によってだけど、年々ね、その年取ると少し症状軽くなったりとかしたりはするからね。それでもまあ乾燥肌、人よりは乾燥肌だし、まあちょっと気を抜くとボロボロしちゃったりはするからね。まあケアはずっとしていかないといけないところもあるかもしんないけどね、そんなまあ各自いろいろね、あの悩み抱えている人も多いよっていうことでね、まあまあ、あの頑張りましょうってとこだね。あとはラジオネーム、お便りいただいてるのが、ラジオネーム、うどん家の花さん。どうしよう、パルさん。ウルフルズのコンサート一緒に行く人がいない。彼女はポルノグラフィティのコンサートに行くって言うし、どうしよう。こんな時、パルさんならどうしますかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ガッツだぜっていうね、話だけど、どうすんだろうね。彼女はやっぱしあの可愛い人だと思うんですけどもね、ちょこちょこタイトル入れてくっていうね、そういう話ですけども、まあね、まあ2枚あるとしたらもう1枚だから他の友達を誘うか、それかまあ売れるんだったらね、そういうまあ大黒屋とかに持ってって売るか、ヤフオクで売るか、 あとはね、今だと SNS とかでさ、そのウルフルズコミュニティとかあるわけでしょ。まあ、そこでウルフルズ好きな人に譲るとかかな。そのぐらいしかないもんね。うん、やっぱりもったいないもんね、一枚ね。だから売っちゃったりとかするとめんどくさいんだったら、まあ友達で、友達が一緒に行くのが難しければ、まあそういうコミュニティ的なところで、で、一枚ちょっと急遽行く人いなくなっちゃったんで、一緒に行きませんか、定価でいいですよみたいなこと言うと、もしかしたらいいのかな、わかんないですけどもね。まあウルフルズいいよね。なんだろう、そんななんか背伸びしないで等身大に楽しめそうな気がするよね、ウルフルズってね。これもたまにカラオケで歌いますから、借金大王とか歌いますからね。無職がさ、借金大王歌ってる図ってちょっと激しいですけども、まあそんなんねあったりとかしますけど、ぜひウルフルズね楽しんできていただきたいと思います。じゃあそんな感じでいいかしらね。うん、じゃあ今日はもう、まあまあ今日ちょっとね、正直やっててよくわかんない感じだったんだよな。いつもね、結構手応えあるなとかっていう時もあるけど、なんかふわふわしてんなってのあってね、まあ、そういう時もあります。久しぶりかもしれないな、なんかな、ま、昔はね月に1回ぐらいねふわふわした回があったんだけど、ここ最近なかった、安定してた気がするんだけど、今週ごめんちょっとふわふわした感じがするわ。そういうこと言うとあんまり良くないかなと思ったけど、やっぱちょっとあったなってところで、で来週なんですけども、来週は5月の31日ねえ、もう5月終わりだよ。今年5ヶ月間終わっちゃった。どうする、ね、まあでもこれからですから、今は助走期間、ね、で6月からねえ、どんどんもうやっていけばいいんですよ。でも6月になるとね、梅雨が始まっちゃうからね、雨降っちゃってなんか何もする気起きないなとかあるけど、でもね、どんどん気温も暖かくなってくるから、まあ、7月入ったら本気出そうっていうところでね、まあ、助走期間ということで頑張りたいと思うんだけど、じゃあそんな感じですかね。で、一応、おさらいじゃないですけども、来週のお便り、で、一応テーマとして、上がらない方法、それ今週だね、じゃなくて、すべてを持っているとして、死ぬまでに毎日何をする？これをぜひちょっといただきたい。お金もありますと。もう何でも買えるお金がありますと。どんな女でも落とせる。まあ、ガッキーも落とせる。ね。ぐらいの、パワーがありますと。でもガチムチですと。ね、もう、オリンピックとかも出れますと。そんな状況。もう働かなくても、ね、お金がどんどん降ってきます。何でもできる。もうこの世のすべてを掌握できるこの状況、死ぬまで毎日何するか、難しいよね。いやゲーム好きです、毎日ゲームします、すべてができるのにってなるかもしれないし、いやすべてができてもうガッキーとかもね、ガッキーとか堀北真希を両腕に抱えてでゲームしますかもしれないけどさ、だでもそれでも死ぬまで毎日したいほどゲーム好きなんだってっていう人は絶対いるよね。俺の友達もいるからね。この年になってまだゲームすごいしてるもんね。俺はさ途中でさ、ほんと好きだったからね、ゲームクリエイターの学校とかも行ったけど、もうその卒業したあたりからあんまりゲームしなくなっちゃったんだよね。20代中盤ぐらいでしなくなっちゃった、まあ、その代わりアニメは見てるんだけどさ。だからね、ゲームすごい好きなやつはやっぱり多分死ぬまで好きで毎日やりたいと、今まで出たタイトル全部やりたいとね、死ぬまでやるわって。で、いやでもやるのなくなっちゃうじゃんっす、おい何言ってんだよ、2週目があるんだろうってね、そういう話もあると思うんで、何がね好きかって人によっても価値観全然違うから分かんないし、でもほんと金もあってね、もう絶倫もねついてくるとしたら、いや俺もじゃあもう24時間毎日セックスしてるわみたいなやつもいるかもしんないね。だからまあ人それぞれだと思うのね。で本当に寝るのが本当に好きなやつ、いや寝るわ、うまいもん食ってあと寝るわみたいな、これ永久にできたらこれが一番最高だわっていう人もいるかもしれないし、でもそれじゃ退屈じゃんって人もいるよね。いや仕事するわって、 ね、みんな仕事したくない仕事したくないっていう人もいるけど、でもそこまで全部揃ってたら、いやもう逆に仕事するわみたいないう人もいるかもしれないし、ね、社会との接点なくなっちゃうしとかね、あるかもしれないし、まあわかんないけど、人の価値観ってそれぞれだなっていうのをちょっと知りたいところもあるので、全てを持っているとしたら、あなたは死ぬまで毎日何をしますかと、ね、ちょっとラジオ番組っぽいみたいなところありますけどね。まあ、そんな来週ちょっとお待ちしたいと思います。で、一応お便りに関しては掲示板かメールで、掲示板はね、童貞ネットのホームページから掲示板。あとはメールだったら、radio@童貞.net。こちらまでね、お待ちしてます。で、あとも、俺に関しては、来週に関しては決まってるのは、また友人との飲み会が、毎週飲み会あってさ、お金がもうないね。誰か怒ってくんねえかなと思ってんだけど、あとはまたラジオスクールがあるのと、ちょっと一個映画見たいなと思ってて、この映画ちょっと来週お話しするかなと思いますんで、その辺もね、ご期待いただけたらと思います。まあ、そんなね、ちょっといつもより早い感じですけども、結局2時間ぐらいねやってるから、今後はもう1時間ちょっとのラジオっていうのやめて、2時間ぐらいのラジオってね言ってた方がいいかもしれないんですけども、まあ、そんなんで、今日はこの辺でということでね、長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。